おはようございます。一言お祈りをしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。今週1週間も弱く小さな私たちの歩みをあなたはお導きくださり、今日この日曜日の朝、私たちをこのところにお集めくださったことをありがとうございます。私たちそれぞれ年齢が違い、性別が違い、持っている背景が違いますけれども、共にあなたの前に一つとなって礼拝を捧げることができること、なんという大きな恵みでしょうか。感謝をいたします。主よ、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださいますように。神様、そして今御言葉が開かれました。御言葉を通してもうすでにあなたが一人一人の心に語ってくださっていることを思います。でも今この小さなものが御言葉を取り継ぎますから、どうぞまたそのことも用いてくださって、私たちがあなたの語りかけを豊かに受け取っていくことができますように。また受け取ったならば、そのあなたのお言葉に聞き従っていく私たちとならせていただくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。クリスマスが近づいています。クリスマスはたくさんのイルミネーションが飾られる時でもありますけれども、救い主であるイエス様が光としてこの世界に生まれ、私たちの暗い心を照らしてくださったことを覚える、そのような時です。イエス様が生まれる前にバプテスマのヨハネという人がいたことを私たちは先週学びました。ヨハネは大きくなって神様のことを人々に知らせるために荒れ野に行き、イエス様が来られると荒れ野で声を上げました。ヨハネは普通の人とはちょっと違う格好をして、シンプルな食べ物を食べながらイエス様のことを全力で伝えました。心を変えて神様を受け入れ、正しい道を歩むようにと伝え始めたのです。そして彼の生涯はいつもイエス様に向かっていました。決して自分を見せようとするのでなく、人々がイエス様を見ることができるように、私たちがイエス様という光を受け入れることができるように助ける働きをしたのです。このヨハネの働きはクリスマスの始まりを告げるラッパのようなものでありました。クリスマスに向かう今の季節に、私たちもそのラッパに耳を澄ませ、心を整えてイエス様の光に目を向けていきたいと思うのです。今日の歌詞はこのように始まります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちになったものは命であった。この命は人の光であった。まるで創世記の一章のような始まり方ですけれども、ここで何度も言葉と出てきます。この言葉とは、生ける神の言葉であるイエス様のことです。イエス様は遥か昔からおられ、神様と共におられました。またイエス様は神様そのものであられました。この御子なるイエス様を通して、全世界のすべてのものが作られ、その作られたものの中に、イエス様が関わっていないものは何もなかったというのです。イエス様は、私たちの想像をはるかに超える偉大なお方です。私たちの霊的な成長は、イエス様をどれだけ大きく見ることができるかにかかっていると言っても過言ではないと思います。イエス様を小さくしか見ていないとするなら、そして目の前の状況ばかりを大きく見ているとするなら、私たちの成長も小さくなります。でも聖書を通して イエス様がどれだけ素晴らしいお方なのか、どれだけ力あるお方なのか、そのことを知れば知るほど、私たちの人生も豊かになり、広がっていくのです。ですから私たちは、この大きなイエス様の姿、偉大なイエス様の姿を見たいと思うのです。イエス様ははるか昔から、神様と共におられ、すべてを作られた作り主です。すべてのものは、イエス様によって作られ、イエス様の力の言葉によって、この全世界、全宇宙が保たれています。小さなものから大きな銀河まで、すべてがイエス様によって作られ、イエス様によって支えられているのです。神様はなぜ私たちを作られたでしょうか。寂しかったからでしょうか。いや、決してそうではありません。神様はご自身だけで、すでに完全なお方、満たされているお方です。ではなぜその神様があえて私たちを作られたのか。それは私たちが神様のそのあふれるほどの愛を受け、そして私たちの存在を通して、その素晴らしい神様の栄光を表していくためです。神様は愛です。しかし愛というのは、考えてみますと、一人だけで完結するものではありません。愛するためには、愛する対象が必要です。神様は、父、子、聖霊なるお方、三つで一つのお方、その三位一体の神様のうちには、他者を愛する愛の交わりがあります。そしてその愛の交わりが、その愛が溢れ出すようにして、私たちは作られ、また世界は作られたのです。その創造は喜びに満ちていました。私たちが作られたのは、また世界が作られたのは、神様が私たちを愛しておられるその印であるのです。イエス様の偉大さと、そしてその愛の深さを深く味わう、このクリスマスの時となりますよう願います。4節後半、5節をお読みします。この命は人の光であった。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。イエス様は光です。この光は私たちの心を照らす光です。昔モーセがシナイ山に登ったとき、シナイ山は光に包まれました。モーセは神様に、あなたの栄光を見せてくださいと祈ります。神様は岩の裂け目の中にモーセを置き、手を裂け目にかざして、神の栄光を通り過ぎさせました。モーセは神様の後ろ姿しか見られませんでしたが、その体験はあまりに強烈で、モーセの顔は光り輝き、民はその光り輝くモーセの顔すら見られないほどでした。このように神様の栄光は目に見える光としても現れます。旧約聖書には神様の栄光を表すたくさんの例があります。昼の雲や夜の火の柱、幕屋に満ちる栄光、ソロモンの神殿の栄光。しかしイスラエルの民は神様に背き、神様の栄光は去ってしまいました。そしてそれから何百年もの間、神様の栄光は現れることがありませんでした。しかしそこについに、神の一人子イエス様がお生まれになったのです。イエス様が弟子のペトロ、ヤコブ、ヨハネを連れて高い山に登ったとき、イエス様の姿は変わり、その御顔は太陽のように輝き、衣は真っ白に光りました。神様の栄光は時に、そのように目に見える光として現れます。しかし、ヨハネがここで言っている光は、 目に見える光ということもあるかもしれませんけれども、というよりはむしろ私たち一人一人の心を照らす光であると、そのように言うことができるでしょう。それは命を与える光、その光は暗闇を照らし道を示し、冷え切った場所に暖かさをもたらします。たとえ小さな光でも暗い場所を照らせば、そこにあるものの本当の姿がわかります。イエス様は暗闇の中で輝く光です。一章九節にもこうあります。誠の光があった、その光は世に来てすべての人を照らすのであると。光は闇の中で輝き、それだけでなくそこにいるすべての人を照らすのです。この光はイエス様の愛の印です。イエス様は人の心の隅々まで光を届け、私たちの心の奥深くに届こうとしてくださいます。こうして私たちは神様の創造の力の大きさと、イエス様のその深い愛とに触れることとなるのです。ではこのイエス様の愛は、イエス様の光はどのように受け入れられたでしょうか。ヨハネ一章五節にはこう書かれています。光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかったと。他の訳では闇は光を理解しなかったとも言われます。また闇は光を消し去ることはできなかったという訳もあります。イエス様の光は確かにこの世界に来ました。しかし闇はこの光を理解せず、光を打ち負かし消し去ろうとしたのです。さらに十節にはこう書かれています。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。イエス様はご自身の作られた世界に降りてこられました。にもかかわらず人々はそのイエス様がどなたなのかを知ろうともしなかったのです。十一節にはさらに驚くべきことが書かれています。十一節、言葉は自分のところへ来たが、民は言葉を受け入れなかったと。これはとても悲しいことです。もし親が人生をかけて育ててきた子供に、あんたなんか知らないと、誰なのかもわからないと、そのように言われたとしたら、これほど悲しいことはないでしょう。イエス様はご自身の愛する人々から拒まれました。イエス様はご自分の言葉を持ってお作りになった人々、何千年も前から準備してこられたご自身の民から拒まれたのです。そしてそれから2000年以上経った今も、人々はこのお方を拒み続けています。しかしイエス・キリストの愛はそれでも私たちに注がれ続けます。それは底のない海のように私たちに向けてあふれ流れる愛です。私たちはそのイエス様の偉大さ、その愛の大きさ、広さ、深さ、高さ、長さを知り、心に留め続けたいと思うのです。十二節をお読みします。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる権能を与えた。イエス様は確かに人々に拒まれました。しかし全ての人がこのお方を拒んだわけではありませんでした。中にはこのお方を受け入れた人もいました。そしてその結果は素晴らしいものです。イエス様は彼らに神の子供になる資格をお与えになったのです。これは信じられないような 驚くべきことです。すべてを作り、今もなおすべてを支えておられる神様が、私のように何度も神様を裏切り、拒んできた人間をご自身の子供にしてくださるのだというのです。神様の子供になるということは、神様を父と呼ぶことができるという意味でもあります。聖書の言葉を使えば、アッバ父よと私たちは神様に呼びかけることができます。それは今で言えば、パパというような親しい呼びかけです。赤ちゃんは遊びたいとき、悲しいとき、あるいは欲しいものがあるとき、パパを呼びます。神様をお父さんとパパと呼ぶことができることは、そのようなとても大切で、特別で、親密な関係が私たちと神様との間に与えられたということです。そしてそれが、イエス様が来られることによって初めて可能になったのです。眠れない夜、不安な時、私たちはこの素晴らしい事実を思い出して、慰めを得ることができます。私たちは時に何でも自分の力でやろうとしたり、自分の力を示そうとしたりして失敗することがあります。でもそのような時にも、神様が自分の父であること、この特別な祝福が与えられていることを私たちは覚えることができるのです。寂しいと思うことがあるでしょうか？不安を感じることがあるでしょうか？神様はどこにおられるのだろうかと、そのように思うことがあるでしょうか？神様はおっしゃいます。私はここにいると、私は自分の光をあなたに届けたと、今も心の中の良心を通して、自然を通して、そして十字架を通して、あなたに語っていると。その語りかけに答えてくれないか、私の届けたその光を受け入れてくれないかと、神様はそのように私たちに問いかけられるのです。十二節には、その名を信じた人という言葉があります。名前というのは、その人の存在を表すものです。つまり、イエス様のお名前を信じるというのは、イエス様がどのようなお方であり、どのようなことをしてくださったのか、そのすべてを信じ、このお方に信頼するということです。永遠のキリストは人となり、私たちに神様を表してくださいました。このお方は私たちをこの上なく愛し、十字架の上で命を捨てるほどに、私たちのことを愛し、愛し抜いてくださいました。私たちがこのイエス様をただ信じるとき、私たちはイエス様を受け入れ、イエス様を心にお迎えすることができるのです。そしてイエス様を心にお迎えしたら、神様の子供として、心の内に、アッパ父よ、ただいまと、そのように祈ることができる、そのような祝福が私たちに与えられているのです。ある女の子の話をしたいと思います。この女の子は小さい時、かぼちゃと呼ばれていました。お兄さんやいとこのお兄さんたちが彼女をよくからかいました。ああ、かぼちゃだ。かぼちゃ畑に連れて行ったら、一緒に並べられたらきっと見つけられないぞと。女の子はとても悲しくなりました。私はかぼちゃだ。どうして私をもっと可愛く、どうして私をもっと可愛く産んでくれなかったの？お母さんにそのように泣きながら訴えました。お母さんは優しく彼女に答えました。そうね。あなたはお腹の中にいるときからお母さんの言うことをあまり聞かない子供だったわ。でも、あなたがどうであっても関係ない。お母さんはいつもあなたのことを大切に思っているのよ、 と。でもこの女の子はまだ自信が持てませんでした。背が低く、見た目も気に入らず、学校で発表するときはいつも机の下に隠れたくなるほど恥ずかしがり屋でした。ところがある日、この女の子はイエス様の話を聞きました。イエス様が十字架で大きな代価を払って自分のことを救ってくださったこと、それほどまでに自分のことを愛してくださっていることを知ったのです。ああ、私はかぼちゃなんかじゃない、神様にとって本当に大切な存在なんだ。そう気づいた瞬間、この女の子の心は大きく変わりました。今まで小さく縮こまっていた彼女が少しずつ堂々と立つことができるようになっていったのです。この女の子が大きくなってアメリカに留学したとき、お父さんは言いました。お前を勉強させるためにかかったお金はお前の背よりも高いかもしれないな。意地悪な言葉ですけれども、でもこのお父さんは心の中で本当に嬉しく思っていました。この愛する娘のために投資することができることが、このお父さんにとって何よりも大きな喜びだったのです。大切なものには大きな犠牲を払うだけの価値があります。私たちも同じです。イエス様は私たちを罪と死から救うためにご自身の命を代価として払ってくださいました。ですから私たちは一人子イエス様の命に値するほど大切な存在であるのです。ですからどんなに落ち込むことがあっても、どんなに自分が小さく感じることがあっても大丈夫です。イエス様が私たちの価値を認めてくださり、イエス様が倒れる私たちをもう一度立ち上がらせ、私たちを守ってくださるからです。私たちは神様に愛されている神の子供です。私たちの状態がどうであるかは関係ありません。私たちは神様の最高の作品として作られました。そして神様は一人子イエス様を、一人子イエス様の命をお与えになるほどに、私たちのことを愛し、私たちを価値あるものとして見てくださっています。その神様の愛の中で、私たちは安らぎ、安心して生きることができるのです。光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかった。イエス様は光です。その光は闇を照らし、その光は広がっていき、私たちの心にまで届こうとします。その光は世界を照らし、また一人一人の心を照らします。イエス様の偉大さは、私たちには計り知れないほど大きなものです。宇宙には数えきれないほどの星がありますが、イエス様はその一つ一つを知っておられ、支えておられます。そしてその偉大なイエス様は、私たち一人一人の心の奥深くに届く光でもあるのです。人はその光を拒むこともできます。しかしその光を決して消すことはできません。イエス様が私たちに示される愛は、私たちの行動や態度によって変わるものではありません。イエス様の変わらない愛はいつも私たちに向けられ続けています。ですから私たちのすべきことは、そのイエス様の愛を、光を ただ感謝を持って受け入れるということ、それだけです。受け入れた人には神様の子供になる特権が与えられます。私たちは神様の子供として心からアッバ父よと呼び、神様との深い親密な関係を楽しむことができるのです。私たちはどうでしょうか。私たちはイエス様の光をどのように受け止めるでしょうか。今までイエス様の光に目を向けずに歩んできたとするなら、今日そのイエス様の光に目を向けましょう。そしてそのあふれるほどに注がれているイエス様のその愛を今日受け入れましょう。そして受け入れたなら、神様の子供として神様をお父さんと呼びながら、神様との親しい関係を歩んでいきましょう。そして神様、私たちに向けられたその光と愛に応えていく生活をさせていただきましょう。クリスマス、イエス様の光に、イエス様の愛に心を向ける時です。このクリスマスの時、心を開いて神様に近づき、日々の生活の中でそのイエス様の光を輝かせていきましょう。祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが光としてこの世に来てくださったこと、このクリスマスの時に、このアドベントの時に改めて教えてくださり、ありがとうございます。神様、そしてそのあなたの光は、あなたの愛は、どんな時にも変わることなく、私たちに向けられていることを、神様は教えてくださり、ありがとうございます。主よ、その光を、その愛を、心に宿して歩んでいきたいと願います。神様、どうぞ、私たちの今週1週間の歩みを、あなたが豊かに祝福してくださり、あなたがどれだけ素晴らしいお方であるか、あなたがどれだけ偉大なお方であるか、またそのあなたはどれだけ深い愛を持っておられるお方であるのか、そのことをもっともっと深く味わうことができますように、神様、助けてください。そしてあなたを信じる私たちを、あなたはあなたの子供としてくださったことをありがとうございます。奴隷ではなく子供として、主はあなたと近く歩むことができること、求めるものを何でもあなたに打ち明け、主はあなたに祈りを応えていただき、あなたと親しくあなたと共に歩んでいくことができることをありがとうございます。主をどうぞ、また私たちの生活もそのような生活としてくださいますように、この一週間あなたともっともっと親しくなる、あなたともっと仲良くなる一週間として、主をどうぞ導いてくださいますように。そしてあなたの光を宿して、あなたの光を輝かせていくことができるように、今週出会う 人々が私たちを通してあなたの姿を見ることができますように、主をどうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。